ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、命平和クラブは平和、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属クラブは自務、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無、日本維新の会は維新です。この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月16日、17日、20日、21日に21名が質問しました。その用紙をお知らせします。質問は女性が、答弁は男性が担当します。保育の安全対策と学校教員の働き方改革について、質問者は今井博志、自民。国の全国調査によると保育園の重大事故が増加しています。防止に向けた区の対応をお聞きします。
子どもたちの尊い命や体を守ることは何にも増して大切で絶対無二のもの。園長経験者による巡回指導や市立職員も参加できる危機管理の研修などを実施し、区内全保育施設の安全安心対策に力を注いでいます。
国の安心子育てプランに基づく補助金を活用した区の保育施設整備推進についてお聞きします。
これまでも補助制度は活用してきましたが、今後も最大限活用して保育施設整備に努めていきます。
平成30年度から新学習指導要領が移行措置期間として半数の教科で始まりますが、準備状況は？
各学校で教員や保護者への周知を図るとともに、すでに教育課程の編成や各教科等の年間指導計画の検討に着手しています。
新学習指導要領は授業数増加を予定していますが、教員の働き方改革についてお聞きします。
公務支援システムの導入や学校支援本部の全校配置など他自治体に先駆けて支援体制の構築を図っていますが、今後もできることから着実に進めていきます。
国語力を育てることは子どもの生きる力や学力を高める基礎だ。質問者は井原太一、自民。若者の言葉の乱れ、読書離れ、国語力や読解力の低下が叫ばれていますが、区の見解と学校教育での取り組みをお聞きします。
子どもたちが言葉の持つ意味や背景を正しく理解し、自らの思いや疑問を言葉で適切に表現する力を養うことは重要です。各学校では国語科をはじめとするすべての教育活動を通してそれらの力の育成を図っています。
幼児期から美しい日本語に触れ、言葉の感性を身につけることが大切です。子ども園等ではこうした教育をどのように進めているのかお聞きします。
友達や保育者と一緒に遊ぶ中での言葉のやり取りや絵本等を通して言葉への感覚や言葉で表現する力を育んでいます。
乳幼児期から長時間スマートフォンを見せる親が増え、弊害が指摘されています。これについて家庭教育等の取り組みをお聞きします。
ICT 機器の適切な使用と外遊びなど実体験とのバランスが大切と考え、 PTA 等と連携し子どもとスマートフォンをテーマとした講座の開催など、子育てについてさまざまな角度から考える機会を提供しています。
区立施設再編整備計画と2020年東京大会を問う。質問者は大熊雅美、自民。区民生活における地域の拠点を区はどこと考えますか？
地域区民センターや図書館、体育施設、 今後整備していく新たな地域コミュニティ施設など、関心や活動内容に応じた様々な施設が拠点と考えています。
悠遊館や集会施設等は、施設再編を通して地域にどのように資する施設となるのですか？
誰もが身近な地域で気軽に利用できる新たな地域コミュニティ施設として整備し、多世代間の交流の創出や地域団体等との連携に加え、町会、自治会など地域団体の活性化にもつなげていきたいです。
施設再編が進みますが、地域には区の顔が見える窓口が必要です。
施設運営の直営委託を問わず、きめ細かな対応を心がけ、区の顔の見える窓口として機能するよう努めていきます。
2020年東京大会へ向け、区民懇談会を通して区独自のさらなる活動を求めます。
杉並らしく区民が盛り上がる取り組みとして、広く区民が参加できるスポーツや子どもたちが参加できる企画を区民懇談会の実行委員とともに実施していきます。
小中学校へのスクールカウンセラーの派遣回数増を。質問者は浅井邦夫、自民。小中学校全校に配置されているスクールカウンセラーの派遣回数を増やす必要があります。また教育相談体制の充実が重要です。教育委員会の考えをお聞きします。
教育相談員を置き、スクールカウンセラーの相談業務を支援しています。今後も相談支援体制等の見直し改善に努めます。
私が要望し始まった小中学校の特別教室へのエアコン整備、未整備校の解消に力を入れていくのか、教育委員会にお聞きします。
平成30年度予算編成や区の実行計画の改定の中で未整備校の解消を検討していきます。
都市農地保全策の一つ、生産緑地に関する法制度改正の動きを踏まえて、特定生産緑地地区の指定目標を持つ必要があると考えますが、区の考えは？
国から都市農地は貴重な緑地として保全すべきという方針も示されており、農業者の意見等を伺い保全に取り組みます。
前回の東京オリンピック開催時と同様に、青梅街道を聖火リレーコースとするよう以前要望しましたが、区の取り組みをお聞きします。
区内がリレールートとなるよう声を上げていきます。
安心の在宅医療、介護の連携と提供体制構築の推進を。質問者は中村康弘、公明。在宅医療・介護連携推進事業において、今後どのように切れ目のない安心の在宅サービス提供体制を構築していく考えですか？
天沼三丁目複合施設内に、平成30年4月に在宅医療・生活支援センターを開設し、相談窓口の機能を強化します。さらに33年度には同施設に特養棟を開設し、さらなる施策の充実を進めます。
医療介護のレセプトデータ分析による現状把握と将来推計について、作業の進捗状況は。
医療政策専門の大学研究室と委託の最終調整中であり、分析結果の活用について医師会や関係団体と協議を進めています。
在宅医療生活支援センターの推進体制と活動方針は。
高齢者のみならず、障害者、難病患者、子どもなど、幅広く在宅医療の相談に対応できるよう専門性を強化し、機能充実を図ります。
他自治体の医療機関等との広域的な医療・介護連携体制整備に向けた取り組み状況は。
東京都地域医療構想調整会議等の機会を利用し、広域的な医療機関との地域医療連携を深め、区民が安心して在宅医療を受けられる環境を整備します。
住宅確保・国保料引き下げなど、暮らしを守る施策の拡充を。質問者は楠山美希、共産。公営住宅の増設、 家賃助成の実施に踏み出すべきです。低所得者、高齢者、障害者などが安心して住み続けられる住まいの確保に向け、どう取り組むのですか。
公営住宅の増設や家賃助成を行う予定はありませんが、居住支援協議会などでモデル事業の実施や各事業主体との連携強化など、さまざまな取り組みに努めています。
国民健康保険は来年度から都道府県化されます。法定外繰り入れを継続し、保険料を引き上げないよう求めます。都にも財政支援を求め、区として1人1万円の引き下げ実施を求めます。
財政運営の責任主体となる東京都に対し、特別区長会を通じ、都の責任で低所得者等に対する保険料負担軽減策や国保制度改革に伴う激変緩和策の実施を要望しています。年額1万円の引き下げを行う予定はありません。
準要保護世帯に対する就学援助入学準備金について、新宿、文京、府中、狛江などで増額を実施または実施の予定です。杉並区も要保護世帯並みに増額すべきです。
区独自に保護者負担軽減策を実施しており、現時点で増額するとの判断には至っていません。